今日は寺子屋生の、宮本さんをお迎えして対談音声を取っていきたいと思います。
あ、よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。早速なんですけど、まずですね、寺子屋式の良かったこと、大変だったことを、それぞれ教えてください。
そうですね、良かったところというのは、SEO をやっていく上で、いろんな判断するポイントがあると思うんですけれども、そこを、丸か×か、すごく分かりやすく、判断ができるポイントがあるということが、良かったなと、思ってます。で、
例え
大
ばどん
変、
なとこですか？
は
あ、言っちゃっていいんで。
い。で、大変だったところというのは、
あ、すいません。例えば、その丸と×っていうのが、おっしゃってたところを具体的に、
具体的に、
例えば1個だけ教えてください。
もうこれはノウハウ出てるかと思うんです
あ、
け
そうで
ど、
すね。はい。
商標のワードがあったかと思うんですけど、
あ、は
こ
い
れを
はいはい。
選定するときに、1位から5位に楽天、アマゾン公式がないのを選んだ方
あ、は
がいい。
いはいはい。
これ、
そうですね。
すごくわかりやすいじゃないですか。
そうですよね。
こういうノウハウが多分、寺子屋式入った後もいっぱい出てくるんだろうなと、
そうですよ
い
ね。
うことが、
たくさんありますよね。
そこを、入ってよかったなと。そこが分かりやすい。
要するに自分で判断できるアクセルにいちいち聞かなくてもいいってところが、
そうです。
大事ですよね。
そこが重要だったな。入ってよかったなっていうの
ああ、ありがと
一
うござい
番
ま
思っ
す。
てますね。
じゃあ、大変だったことは？
大変だったのは、これ、ペルソナの分け方というか、多分ここが、もうノウハウの一つだと思うんですけど、非常に苦労しながら、教えていただきながら、やったなというのは、今やって感想ですね。
この作業の目的っていうのは、検索意図をしっかり把握することっていうことだと思うんで、そこに関しては相当こう磨かれたんじゃないかななんて思いますけど。
そうですね。順番にやっていくうちに、最初の1ヶ月、前半の方ですね。非常に苦労したなと思うんですが、後半、そんなミスはないかなと
そうですよ
思
ね。
いますけどね。
皆さんね、寺子屋生は最初の商標いくつかは大変なんだけど、だんだんだんだんミスがなくなって、OK ってすぐもらえるっていうね、状況になって、すごい成長を自分自身も感じられたんじゃないかななんて思います。じゃあ次の質問いきますね。寺子屋に入ったきっかけを教えてください。
もともと一回、過去ですね、一つだけ情報商材を購入して、その後ちょっと自己流というか、それに色つけて自分でやってた過去があるんですけども、それはトレンドアフィリエイトをやってたんですが、その後、なんていうんですかね、なかなか稼げなくてやめていったというところがあって、やっぱりわからないことが多すぎるというか、で、その後、アクセルさんのメール、その後じゃないですね、一回かなり休んでたんですけど、去年ぐらいからアクセルさんのメルマガを読んで、検索の上位に上げるための、ポイントをすごくわかりやすく解説してくれてるなと思って取ってたんですよね。で、その一つが先ほど言った、判断ができるポイントが、メルマガで書かれてたので、非常にわかりやすいと。それだったら、ちゃんとしっかり勉強しようかなというのが
そう
きっ
ですね。
かけですね。はい。
やっぱトレンドアフィリエイトって、確かに稼げるんですけど、やっぱ運の部分が大きすぎるんで、僕も、商材を買ってみたりとかね、トレンドの。そういうことはもちろんして内容も知ってるんですけど、かなり運不安定だし、ってことはね、これ、後から来た人にもね、抜かれちゃったりもすることもあるだろうし、なんかそういうのもね、積み上がっていかないですよね。
そうですね、もう運の良さが非常に強いので、なかなかそのノウハウっていうものはなかったかなっていう気はしてま
そう
す
です
ね。
よね。表に出てる情報でトレンドアフィリはできちゃいますもんね、
そ
ある
うなんで
程
す
度
よ
ね。
ね。
じゃあ、ちょっと次の質問、それと今と関連してるんですけど、まさに寺子屋に入る前は、どんな手法でアフィリをしていたかってことを聞きたいです。
はい。ちょうど、どうですかね、2012年頃なんですけど、トレードアフィリエイトの、情報商材を買って、まあ、ドセンスで報酬を得ていたと。
はい。
まあ、当時、結構早いタイミングで自分は買ったかな、情報商材買ったかなと思うので、そこそこ、稼げておりました。まあ、で、検索の上位に、1位で入ったりとかした時期もあったので、うんうん、ただ、まあ、ライバルも増えてきて、別に特別な、なんていうんですか、ノウハウっていうわけでもないので、極論、まあ、運と、まあ、やった量で、なんか、実現、できちゃうところもあって、まあ、一人だと、なかなか難しかったかなと、うん。まあ、やっぱりライバルが多いっていうのも、
うん、
うん、まあ、理由なのかなと思いますよね。
うん、そう
ですね。まあ、結局、記事を書き続けなきゃいけないので、
うん、
その、負けないために、
うん、うん、それが
大変でしたね。で、なかなか続かない。1年ちょっとぐらいですかね。徐々に報酬も落ちて、当然モチベーションも落ちて、
うん、
で、まあやめましたね。はい。
わかりました。はい。
はい、
あ、トレンドアフィリをね、稼いでる人もいるので、まあ、全然今でも通用する手法ではあるんですけど、ただ、やっぱり、寺子屋生も非常に多くて、トレンドに、まあ、ちょっと疲れた、トレンドアフィリエイトに疲れちゃったって人で、はい、まあ、本当に一からね、狙った技で上げるっていうのをやりたいよっていうところ。
はい。あ、その通りです。
結構います、はい。はい。多いです。とてもね、共感できる人多いんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次ですけど、寺子屋入る前にブログとかメルマガを先ほどね、見ていたっていうお話だったんですけど、まあ、実際の寺子屋マニュアル、はい、入ってから渡される、はい、まあ、ウェブ版のね、はい、マニュアルと、
はい、
その、まあ、自分が描いていたものとなんかギャップとかってありましたかね。
あ、ギャップ自体は、なんか悪いギャップっていうのは全くなくて、
ありがとうございます。
実践して、はい、メルマガの状況で実践してたときに、まあ、分からなかった箇所が明確になるというか、まあ、ね、メルマガでなんとなく推測できてやれていた箇所が、まあ、確信も持てたっていうところもありますし、ただ、これメルマガだけで仮にうまく成功しても、確信、あ、正しかったんだっていう答え合わせができないので、
まあ、その、
ごめんなさい、ここ、どこまで喋っていいのかわかんないんですけど、はい、やっぱりマニュアルが、はい、ウェブのマニュアルを見て確認したときに、まあ、確信を持ちつつ、あ、知りたかったことがちゃんとあったんだっていう、
なるほど。
ギャップですかね。はい。
反対になんか、メルマガとかブログで、なんていうの、勘違いしてしまったことっていうのもありましたかね。ちょっと、どうなんですかね。
それは、あまりなかったというか、とりあえず、私は、このマニュアルを、ウェブのマニュアルを見たときに、全部、まあ、なんていうんですか、一回全部受けようと思っていて、で、メルマガ、そうですね、プラスアルファをしていこうと思いつつも、一回、まあ、マニュアルをもう一回ゼロから、感覚でしたね。なんで、そんなに、ごめんなさい、悪いギャップ、
はいはいはい。
っていうの
は、全然いいんですけどね。
まあ、そういうのはあんま考えずに、
はい、
いましたね。はい。
まあ、そうですよね。そうですね。まあ、さらにちょっと確信に迫っていくんですけど、まあ、寺子屋式と今まで自分が実践した、まあ、トレンドアフィリエイトと、特に違う、
はい、
部分っていうのは、ちょっとまあ、前の話と重なっちゃう部分もあると思うんですけど、はい、特にはどんなとこですかね。
もう明らかに、まあ、トレンドアフィリエイトは、まあ、SEO とも言えないと思うので、
はいはい、
ちゃんと寺子屋式を学ぶっていうのは、まあ、正しいっていうか、まあ、SEO の一つの手法をしっかり学ぶ、ちゃんと、狙った単語でもう狙っていく、上位に合わせていくっていうことに、まあ、それに対して必要なことがちゃんと分かるというか、であともう一つは、あ、いらないことも分かる
ああ、そうですよね。都市伝説みたいのを信じ
なくてい
いですよね。
そうなんですよ。うん、なので、その、うん、もう、ちゃんと必要なことと不要なことが分かるので、作業すべきところ、時間かけるべきところと、時間かけなくていいところが、明確に分かるというか。
うん、まあ、それ、安心して前に進めますもんね。
あ、そうなんですよね。そこはありますね。はい。
はい、分かりました。で、もっと深い話になっていくんですけど、寺子屋式っていうのは型を教え、型っていうかね、なんていうのかな、
はいはいはい、
じゃなくて、考え方を教えてるって、僕はいつも、そういう、まあ、ツイッターとかブログとかツイキャスでも言ってるんですけど、何かこう、型を教えてるって勘違いしてる方がいらっしゃるんですけど、その辺はどうですかね。
はい、まあ、私自身理解しちゃってるつもりはいるんですけど、例えば、まあ、はい、SEO というか検索の結果って1ヶ月後って違うじゃないですか。
はいはいはい。
なので、今日仮に、その、アクセルさんに答えを教えてもらったとして、その答えが1ヶ月後、正しい答えではないので、
はい、
この答えの導き方、多分そこが考え方ってところだと思うんですけど、
そうですよね。
その正しい解決方法に導く、まあ、それが多分考え方ってところだと思うんですけど、まあ、それを学ぼうと、まあ、やってるつもりですけどね。
ああ、はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、次はですね、じゃあ、最後になるんですけど、はい、まあ、これ答え一つじゃないと思うんですけど、寺子屋式で、うん、まあ、自分が実際やって入ってみて一番大事だと思うことって何ですかね。
まあ多分時間の使い方と時間の取り方、
はい、別に
これ、
はい、
何がっていうのはないんですけど、
そうですね、まあ、
多分、まあ、うん、私がやったのは12期が始まる前に、
うん、
ちゃんとこの始まってからの3ヶ月を、
うんうん、
まあ、ある程度どう過ごそうかなっていうのは、
うん、
あの、時間の、まあ、無駄な時間を作らないでおこうかなっていうのは、うん、で、作業時間は確保、うん、正直しました、ちゃんと。
はい、はい、はい。
で、あとは、考えなくていい、いい場所、さっきの不要か必要かっていう話をちょっと僕はしたと思うんですけど、うん、
はい、
その、大切な場所と大切じゃない場所が、
うん、
あとから分かってくると思うんですよね。
うん、
なんで、そこを早く見つけるというか、まあ、僕はそこが重要だったかなと。やっぱり2ヶ月、3ヶ月で1つのサイトを作るって大変だと思うので、
うん、
そのために、まあ、僕はその大切な場所に、
うん、
時間をかけたいなと思ったので、
はい、
まあ、アクセルさんとやり取りをしながら、あ、うん、ここはあんまり SEO で必要ない場所、うん、まあ、時間を取らなくていい場所だなっていうことと、
うん、
この場所はちゃんと考えて、うん、SEO ですごく重要なところだなっていう、
そうですね、
僕はそこをちょっと、うん、まあ、合わせていくというか、
うん、
アクセルさんの考えに合わせていくことが、まあ、近道かなと思ったので、まあ、自分は一番、はい、まあ、そのために最初は、最初の1週間ぐらいやっぱりすごい時間かかりましたけど、その1週間ぐらいをちゃんと、まあ、ちゃんと作業したっていうのも変ですけど、
いやいや、
一番時間を、
そうですよね。
使ったかなと。
やっぱり、失敗したら絶対ダメなところって SEO でやっぱあって、
はいはい、
まあ、例えばキーワード選定ですよね。何度も言ってますけど。うんうんうん、そこ失敗すると、もう絶対絶対上位表示無理なんで、
うんうんうん、
あの、いい中古買うとか、割とどうでもよくて、そっちの方が全然大事なんでね、うん、今の SEO って。それがやっぱ分かるようになるっていうことが、まあ今おっしゃったように、とても大事なことであって、逆にコンテンツっていう方はあんま僕は SEO に関しては重視してなくて、うん、まあもうこんぐらいでいいかなっていう感じで、まあもう上を目指しても、まあ、キリないんですけどね、ライティングっていうのは。
もちろんそうですよね。
だけど SEO っていう観点一点だけ見ると、まあ僕はかなりどうでもいいことかなと。あの、人のコピーしたりとか、そういうやってはいけないことはもちろんダメなんですけど、そういうもっと大事なことあるよと。優先順位ですからね。まあ全部もちろん、
はい、
平等にできたら最高ですけど、まあ時間って有限なんで、まあ、 先ほどから宮本さん言われてるようにやっぱ必要でないことに時間かけないっていうのはすごい大事だと思うんですよ、
はい、
ですかね、
はい、
はい、そんなところで、はい、
はい、
終わりたいなと思いますけど、
はい、はい、
今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、じゃあ失礼いたします。はい。